長年寺テレフォン法話です。敗戦後63回目の夏、8月15日、日本武道館で開催された政府主催の全国戦没者追悼式で、福田首相はアジア諸国への加害責任について、触れた上で不正の誓いを述べました。93年の細川首相の時以来、加害責任に触れた首相の式辞が恒例になっています。今回の式典では、河野衆議院議長が特定の宗教によらない追悼施設の設置について真剣に検討をと述べたことは注目に値します。終戦記念日のニュースでは、式典に参加する遺族の高齢化が伝えられていました。着実に戦争の記憶は薄らいできています。国による追悼の姿勢が定まらないまま、国民の戦争の記憶が風化しつつあることに強い危惧を覚えます。戦後、日本国憲法で信教の自由、政教分離が保障され、国会護持を指定されたにもかかわらず、靖国神社は不明瞭な存在のままで来ています。その要因は、戦前の記憶をつないだまま携帯を維持する強固な働きがあったからに相違ありません。また、戦前の教育により国民に強固に根付いていた戦前の靖国の思想という働きを、憲法という後ろ盾がありながら政治的に切り捨てることができなかった政治そのものに原因があります。反面、戦争と敗戦の記憶は靖国神社を全面的に肯定することはしませんでした。あまりにも多くの犠牲を生んだ先の戦争は、イデオロギーとしての靖国の思想の台頭にブレーキをかけ続けてきました。名誉の戦死と美化するだけでは済まされない遺族の現実を誰もが目の当たりにすることがあったからです。もう戦争は嫌だという遺族の心情を、遺族でなくても皆が知っていたからです。その声は決して大きなものではありませんでしたが、その影響力は小さなものではありませんでした。そのような遺族は、靖国神社国家護持推進派の人の周りにも確実にいたのです。靖国神社が不明瞭な存在のまま現在に至っているのは、背景に戦争という記憶という根強い国民感情があったからだと思います。しかし、すでに政治家の中においても、靖国神社国家護持の動き自体が体験的な背景のない人によって推進されるものとなりつつあります。戦争の記憶の風化が進むことにより、むしろ戦争を美化し、イデオロギーとして先鋭化する傾向が強まってきています。そして、戦争の記憶の風化は、国民の間にもそれを疑問なく受け入れる土壌がなし崩し的に生まれつつあると考えるべきと思います。私たち宗教者は、遺族の悲しみや辛さ、切なさに直接触れる立場であります。その遺族がこの世を去り、遺族の遺族の時代になりつつある現在にあって、私たちの役割はむしろ重くなりつつあると考えます。次の法話テープの交換は9月16日です。